って礼拝を始めさせていただきます。私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方は出て行くとき何も持たずに出て行ってはならない。女は皆隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない。アーメン。皆さん、ご起立ください。賛美20番をもって、父、御子、御霊の栄えに満ちた皆を褒めたたえます。5番です。講読文5番、詩編13編。いつまで主よ私を忘れておられるのか。
いつまで御顔を私から隠しておられるのか。
いつまで私の魂は思い煩い、日々の嘆きが心を触らないのか。
いつまで敵は私に向かって誇るのか。
私の神、主よ、顧みて私に答え、私の目に 光を与えてください。主の眠りにつくことのないように、
敵が勝ったと思うことのないように、私を苦しめる者が動揺する私を見て喜ぶことのないように、
あなたの慈しみにより頼みます。
私の心は御救いに喜び踊り、主に向かって歌います。主は私に報いてくださったと。
アーメン。
使徒信条です。主は十字架の上で私たちの命を買い取ってくださり、ご自分の命へと接ぎ木してくださった私たちの贖い主に、それぞれの信仰を告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英172番です。イエスよ、この主の宮に、私たちという畑に、また信仰による一つ一つの歩みに、恵みの雨を降り注いでください。
眠る民の目を
ご着席ください。礼拝のために天聖一同を代表して小林伝道師が祈ります。
誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。羊飼いなるイエス様、誠の夫であるイエス様、私たちのあがない主であるイエス様が私たちと共に住まわれている、この実態を心から感謝いたします。真理であります。イエス様、あなたが道であり命であり真理であり、私たちにこの御国への階段を、御国への道をあなたが開いてくださいましたことを心から感謝いたします。この地上において実質的な雨は降ります。そして土地が耕され、そして収穫をもって穀物が実り、私たちに豊かな糧を与えてくださる主であられることを感謝いたします。その天地創造の主が私たちを迎え入れてくださり、そして新しいエルサレム、新しい御国へとあなたが導いてくださるお方であることを心から感謝いたします。あなたが義の太陽であり、主よ、あなたが誠の太陽となってくださり、私たちを照らしてくださることを感謝いたします。神の栄光、神の栄光は全地に満ち満ちております。しかしその全地に満ち満ちた栄光を私たちの罪ゆえに表されることがない、その実態を私たちは悔い改めます。主よ、私たちは神と人との前に犯してしまった罪があるゆえに、あなたから遠く離れてしまい、そして神の栄光を見ることができない、そのようなものとなっていることを覚えます。主よ、あなたがそこから私たちに罪を悔い改めさせ、認識させて、そこから遠ざかせ、罪から遠ざかり、主よ、あなたのご支配の中に私たちを入れ、あなたの栄光で満たしてください。
アーメン。
この宮をあなたの栄光で満たしてください。
アーメン。
私たちの思い、心、感情をあなたの栄光で満たしてください。
アーメン。
あなたの栄光に満ち溢れて、私たちは今礼拝のこの真っ只中に入っていきます。主よ、私たちが至聖所においてイエス様と交わるその喜びを、イエス様の御言葉にあって立て上げられていくその喜びを今日も味わうことができますように助け導いてください。御言葉を聞く耳を開いてください。
アーメン。
この耳を開いて、そしてあなたの御言葉が全く命となって私たちに入ってくることができますように、聖霊なる神様、助け導いてください。
アーメン。
御言葉を語られるパスター河合先生の上に、大いなる大いなる聖霊の雨を注いでください。
アーメン。
そして潤して潤して潤して、そしてその口を豊かに整えてくださり、神の国の奥義、イエス・キリストご自身をありありと大胆に語り継げ知らせることができますように助け導いてください。私たちは耳を開きます。そして思い、心、感情を開いています。弟子の舌として、弟子の耳として、私たちに豊かな真理を解き明かしてくださいますようによろしくお願いいたします。最初から最後まで主の導きに私たちは期待いたします。私たちの信仰を立ち上らせていきます。主が与えてくださった信仰を今日も私たちはしっかりとあなたの天に向かって立ち上がらせ、そして天から豊かな恵みを下らせてくださり、そして信仰と恵みが出会ったところに大いなるテラス、大いなる奇跡、このメガナ、万の万倍、千の万千倍ものあなたの豊かな慈しみを、また恵みを注いでくださいますようによろしくお願いいたします。
アーメン。
そして東部なる世界の主人公とさせてくださり、今日も私たちはあなたと住んでいるという実態を与えてください。
アーメン。
今日も主の住まいに私たちはおります。あなたと共におります。今日ここに導いてくださった主を心から感謝して、私たちの愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
393番です。私たちは邪悪な火に際して、また悪魔の策略に対して命の御言葉を剣とし盾として 進み行きます。賛美をもって主の勝利を宣言いたします。
アーメン。
我らの戦い霊による悪魔の力を打ち破り、死にゆく者を作る心を一つにして、強く立っていざ進め。悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせる主の勝利。我らの鎧は鉄でなく、我らの剣は主の福音。御神の平和を身に受けて、聖なる言葉を切る心を一つにして、強く立っていざ進め。悪魔の力を打ち破り、心に強くとも、我らの主越は先に立ち、恐れず一旦で戦えば、勝利は我らにあり。心を一つにして、強く立っていざ進め。悪魔の力を打ち破り、主イエスを信じれば、闇の力より救われて、御国の民となれる。心を一つにして、強く立っていざ進め。悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせ主の勝利。
心
本日のメッセージは、災いの日を喜びの日に変えるためにと題しまして、旧約聖書エステル記9章から10章です。まずはじめに9章の12節13節を宣言させていただきます。王は王妃エステルに尋ねた。ユダヤ人はスシャンの城で500人とハマンの子10人を殺して滅ぼした。王の他の諸州では、彼らはどうしたであろう。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。あなたはなおも何を望んでいるのか、それを叶えてやろう。エステルは答えた。もしも王様、よろしければ、明日もスシャンにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることを許してください。また、ハマンの10人の子を柱にかけてください。アーメン。今日、災いの日を喜びの日に塗り替えたエステル記の記述から、死の法令に勝利する術を学びます。エステルやモルデガイのように信仰のプライドを持って私たちのうちにある災いの根を躊躇せずしっかりと滅ぼし尽くし、王の王なるイエス様の喜ぶことを選び行う神の子たちでありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。
私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。イエス様は勝利の主、イエス様はすでに悪魔サタンに勝利し、そして私たち主に続く民もこのイエス様に続くならば、もうすでに死に対し、呪いに対し、悪魔に対し、すべて勝利するものとなることができます。勝利の行列に加えられるのみならず、悪魔サタンが今まで握りしめていたものを我がものとしていくことができるようになっていきます。今日このエステル記、今年入ってからエステル記見てきましたけども、今日この9章10章で、終わりを迎えます。このエステル記からさらなる恵みを得ていきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたの御名を褒めて大賛美いたします。我ら御言葉を前にしております。御言葉なるキリスト、イエス様、あなたご自身を我ら前に迎え、そして今受け入れたいと願っております。どうかしよう、この取り継ぐしもべらの唇をあなたが清め、これに預かろうとしている人々の耳を今取り寄くし、心思い体をあなたに向かってよく開いて、そしてこのあなたの命のことを豊かに受け入れて、そしてあなたと共なる歩み、共なる人生をこれから豊かに歩んでいくことができますように、どうか助けてください。これからのすべてを、始めから終わりまで一切をあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
エステル記、今年始まってからこのエステル記を順番に見ております。で、今日がその最後なんですけども、前回はですね、時代の要請がありまして、詩篇91編、病と、災いが、満ち溢れているこの世の中において、いかに、防御するべきか、世の中ではもう防御するためのマスクがもうどこも売り切れる状態ですけれども、しかし、皆さん売り切れることがない防護壁を持っています。イエス様の言葉を信仰を持って信じて宣言するならば、災いが近寄らないということを前回見ましたね。で、再びエステル記に戻るんですけども、このエステル記も言っていることは同じです。本当にこの死をよりどころとする人々、主に助けを求めている人々に対して、主は必ずその防護の御手を広げてくださるんですね。エステル記、一度も、主の御名が出てきません。けれども初めから終わりまでこの主がありありと、働いておられるのをはっきりと見ることができます。
皆さんが今クリスチャンだよね。で、イエスの御名によって今生きようとしている志もありますよね。だとして皆さんの24時間が主よ主よ主よ主よ主よ主よやってないよね。行いを通してキリストが現れる、これが本物なんですよ。エステル記、イエス様の名前が一切出てきません。ですけれど、主を恐れ敬う正しい信仰を、歩む人のこの姿はね、もうありありと見えているのがこのエステル記なんですよ。最も美しい人の中で選ばれた最も美しい人、エステルですね。本当に大好きです。このエステルのようになりたい人は本当にこの世の中にはたくさんいると思います。できるなら私は、ここにいる女性はみんな、このメッセージに預かる女性はみんな、エステルになってほしいと願っていつもお祈りをしております。私自身が本当にエステルになりたいなといつも思うんですね。高貴な人、落ち着いて奥ゆかしく、また賢く従順して、本当に人にただまれた人、このような人になればどれだけいいだろう。世に対しても、また人に対しても、イエス様に対しても、ものすごく役に立つ。でも本当にね、控えめで目立たない、信仰を持っていて、この貫きのこの芯を見たらね、もう恐ろしい、この剣のような人なんです。御言葉の剣の上に、研ぎ澄まされたこの御言葉の剣の上に自分の身を委ねることができる人だから、死ぬなら死にますと エステルの代名詞だよね。死ぬなら死にます。見言葉のね、もう本当にこの研ぎ澄まされたところ、そこにね自分の身を委ねたんですよ。ある時私は夢を見ました。いつかそのような日がこの地上に来るだろうと思って、私はその夢を忘れないで忘れないでいつも自分の中に留めています。夢の中でですね、私は教会の中だったんですけど、教会の中でリバイバル聖会がやって、リバイバル聖会やってるんです。有名な先生やっているんだけど、聖会が終わってからですね、食事の時間になったら、なんだか知らないけど私にね、キムチを買いに行けって。人には一番価値がないものとして私が思われたかもしれないね。ちょうど手頃で言うこと聞くやつ。昔本当にね、際どい生活をしていた私がイエス様を信じてから一番最初に直されたのが口。口を開けばね、一番いい言葉が多いだったんですよ。ほら、来いとか、もう女じゃなかった。自分が考えてもちょーっとする。そのような人だった私がイエス様を信じて一番最初に主がタッチしてくださったのが口。そしてその悪口、格好つけて悪口言ってる。ね。それで人をね、その悪口の勢いで人を支配する。そのようなことが一切できないように主がもう口をタッチしたので、ある時ね、普段の癖でやろうとしてるわけなんですね。そしたらね、突然その場所でね、頭から足の先までね、熱くて熱くて、聖なる炭火が置かれたんです。聖なる炭火が置かれて、もう恥ずかしい。どうしていいかわからない。いつも、すごい、ね、汚い言葉で人を呼びつけていた私を見ている、会っている人たちは恐怖なんですよ。なぜかというと、特にね、デートしているとき。私と会ったら、デートしているその相手に恥をかかすから。男の子がデートしているとね、あれ？お前、この間連れてたのと違うじゃんって言っちゃうんです。女の人にも似てるようなことを言う。で、すごく困らす人だったんですよ、私は。そこでね、口をね、もう、食ってかかると、千倍返しするから、食ってかけないし。本当に困った人だった。だけど、イエス様が私をね、選んで、ね、真っ昼間パスの中で、霊が取り除かれて天国に行っちゃったんですよ、私。それでイエス様を信じるようになったの。人が転倒する、とんでもない。転倒したらね、口を裂く。キリスト教、キリちゃん、大嫌い。そういう人だったんですけど、イエス様は選んでくださいました、この私。そしてイエス様に会って選ばれて、金曜日に選ばれて、その日曜日、主日、ね。その手術の次の日、月曜日から私は徹夜をしたんですよ。主に囚われていたんですね。だから自分なりに一生懸命信仰生活しているのに、一生懸命主の仕事しているのに、リバイバル世界がね、夢の中で終わったら、みんなの食事が始まるわけなんですね。で、韓国の教会ってさ、キムチは欠かせないじゃん。キムチがないらしい。そしたら私に、ね、ちょうど手頃だったらしい。キムチ買ってこい。って言ってるから、またいい子ぶってね、心の中ブツブツですよ。いい子ぶって、はい、わかりました。ってキムチを買いにこうやって行くわけなんですね。キムチを買いに行っているその間に、世の終わりが来る。それを見るんですよ。夢の中で。ね。突然、ま暗いんだと。自分のね、手が自分についてるでしょ？なのに自分の手が 触ってわかる。暗い、そういう闇って皆さん想像できる？自分の手を、こうやって自分の手なんですよ。触って、ああ、手すごい闇。そのような闇のようになりました。それで、わーって人が騒ぐ声が聞こえる。みんなね、逃げろ逃げろ逃げろって言っているんですね。逃げろ逃げろ逃げろって言っているんだけど、逃げ道がわからないから、右にいるものは左に、左にいるものは右に、上のものは下に、下のものは上に。もう大変なんですよ。逃げなければならない状況の中において、どこに逃げていいかがわからない。そのような状況になっているわけなんですね。で、その時に、ふっと見たら、人はね、とにかく安心できる素材が何かって、人だかりがあるところが安心できるところ。みんなもそうでしょ？物を買いに、自分でね、ああ、なんか買おうかなと思わなかったら、人だかりができてるとこうやって見に行くじゃん。それでみんなが買うと、あ、確かめもしないで、あれいいものなのかなと思って、ついつい財布開いてしまうでしょ。人はですね、安心できない、人を見て安心するっていうことはそれで分かりました。人だかりができていて、その人だかりのところに自分も加われば、ね、なんとか、ね、助かるかなという人たち。そして、人だかりの一番最初を見たら、ね、入れ口なんですよ。入れ口の中に人が全部入っちゃって、もう入りきれない。入りきれないので、人はどうしてるか。人の上に人、人の、人、人、人、人。そして、最後はね、もう隠れるところがないところになったら何をするか。人と人の間に最後のやつは頭だけ突っ込んでる。ダチョウって知ってますか、皆さん。ダチョウはですね、自分の力に負えないものに、ね、襲われると逃げるんですね。一生懸命逃げるんだけど、もうこれ以上逃げきれないと思った時には、頭だけ突っ込むんですよ、どっかに。それで自分は隠れたつもりでいるの。で、ダチョウの頭ちっちゃいの知ってる？体でっかいよね。ね。全く同じようなことが起きていて、そしてね、星、その時にニュースがバーッと流れるんだけど、星がこの地上にね、向かってくる。それがぶつかるともう終わりだって言ってるんですよ。星が向かってくるの。そんで、私、こうやってね、パッと空を見たら、ですね、星が向かってくる。それが見えるんだけど、星が十字架になってる。十字架になっているこの星がね、バーッと向かってきて、それがすごく近くなった時に、世の中が真っ暗になって、さっき私が言った、ね、自分の手がこうやって持っても見えない。そのような状況になった。本当に真っ暗、暗黒ですよ。そしたら、それを私こうやって見ているんだけど、突然真っ暗で暗黒になったから、こうやって見ていた、ああイエス様って言ってるんだけど、その時ですね、この針で天に穴を刺したみたいに、針の穴だよ。針の穴みたいなところから光が出てくるんですよ、光が出てくるんだけど、その光を見て、ああ、しようって言ってる時に、光がどんどんどんどんどんどんどん大きくなるの。その時に私が見た光がね、皆さん光ってすごくいいものでしょ？私はわかりました、その時。あんな怖い光ない。イエス様が一番最初に来る時は私たちを救うために来た。ね。後に来る時は救われた人たちを 自分のいる場所に迎え入れるために来て、残りの人たちは裁きのために来るんですよ。今度来るイエス様は救うための救い主として来る方じゃないんですよ。だからキリストを信じていない人たちに、こう出る主から出るこの輝きというのが何かって言ったらね、輝きが剣なんですよ。もうその輝きだけで人が死ぬくらいのこのもう死がピカピカピカピカピカピカ、そのような夢を見て、その時に私がね、一つ直したことがあるんですよ。教会であることを任されていて、その任されていることを私がやると、もうすぐ人が集まっちゃうんですよ。そんで私はね、ちょっと面倒くさくなった。そんでもういつまで私までこれやらなきゃいけないの私みたいな、ね、そういう気持ちになっていた。基本的に私ね、一人が好きなんです。人と関わってね、その人を養うために、その人のいろんなところをケアしながらっていうのが、ちょっと私の信仰、あの当時の信仰としては、ちょっと私にはちょっと疲れる状況だったんだけど、あの夢を見て、あの夢の中で私悔い改めたんですよ。許してください。イエス様の尊いことをつまらないこととして認識してしまった。そして早くこれ手放したい、楽になりたいと思った。だから正解の中でね、用なしは私だったから、キムチ買いに行けって言われたんです。でも恵みの主はその時も私に憐れみを与えてくださって、世の終わりを見せてくださって、私の心を直して、そしてまだ再び熱心にね、主が与えてくださったその仕事に使える力を与えてくださったんですね。皆さんもイエス様を信じて、これでイエス様とね、向き合うようになると、私と同じように御言葉を聞く、聞こえてきたり、まだね、分からずやでどうしようもない時はね、夢を見せてくださったりして、それであのイエス様から私たちがこう離れない、その状況を主ご自身が恵みによって私たちに作ってくださるんですね。だから皆さんもそのようなことをね、もう十分体験していると思います。そしてこれからまた知っていくでしょう。そういう願いがあればあるほど、エステルの時代、本当にこのエステル記を見てると、イエス様の名前が一切出てこない、ね、神という文字も出てこない。ですけれど、神を信じている人の信仰者の生き様がありありと出てきていて、そして本当にこの姿形、生き様、それで主を信じている人としてのこの姿形、それがもう生き生きと現れているエステル記なんですよ。私はですね、皆さんがね、たとえね、この日常の中において主よ主よと言わないとしても、皆さんの立ち振る舞い一つ一つがこのモルデガイのようになりますように、このエステルのようになりますように、本当に今日願ってやまない、そのような思いがもう満ち満ちています。この時代の日常を生きながら、私たちの生き様そのものが本当に主を信じているね、選ばれたものとしてのその証が満ち満ちますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
このエステル記、ね、まあ、2週間ぶりですけども、ね、本当に多くの幸い祝福をこのエステル記から得ることができました、ね、まあ、ちょっとおさらいするんですけども、このエステル記、ね、これは アハシュエロス王の、ね、時代、メド・ペルシアが、ね、世界の帝国だった時代、ユダヤ人たちは、ね、もう罪を犯して世界中にちりぢりバラバラにされてしまっている、そういう5世代の、ね、そういう時代ですね。そして本当に主は純粋な信仰者を求めておられるんです。いかに神の民がちりぢりバラバラになっているようでも、ね、まさに今この日本というこの国はまさに神の民がちりぢりバラバラの時代、ね、クリスチャン、人口 1% も満たないって、まさにそういう時代ですけども、本当に主はですね、そのわずかでも本当に主に心の底から純粋に仕える、そういう人、主を純粋に敬う、そういう人たちを求めておられて、天からじっと見ているんです。どこかな、どこかな、ね、あ、ここにいた、横浜にいた、ね、静岡にいた、ね、どうかそういうふうに見出される皆さんでありますように、イエス様の名で祝福します。アーメン。で、このエステルの時代はエステルとモルデガイ、ね、そうだったんですね。で、ユダヤ人の敵ハマンが、ね、おりました。ハマンはこの、ね、もうモルデガイ一人が憎たらしいから、このモルデガイの民族、ユダヤ民族を滅ぼそうと企んで、でそれでその滅ぼす、ね、日程まで、ね、くじで決めて12月13日に滅ぼす、ね、そういうふうに定めたんですね。でそしてこのモルデガイも、ね、もう大げさな木、ね、もう23メートルの木を立てて、そこにモルテガイを吊るし上げようということを企んで、それでそれを王様に、ね、上奏しに、まあ、真夜中、ね、向かっていったんですけども、しかし主の時、主の主権が働いたんです。主は時間と空間を支配しておられるお方、主の民がみすみす、ね、本当に主に叫び求めて助けを求める主の民がみすみす殺されるようなことを主はなさらないんですね。
あのね、モルデガイはアエスエル王の命を救ったことがあるんだけど、自分の命が狙われたということで後始末、怒って後始末をしていったゆえに、命救った人を忘れちゃったんですよ。何にもね、彼にね、ご褒美をあげてないまんま時間が過ぎました。でもね、そのご褒美をいただいていないのに、全然一回も窒素してないんですよ。だからそのまんまということなんですね。だから良いことをした時に右の手がやったら、やったこと左の手がわからないように、ということ、どういうことかって言ったらね、自分が良いことをしても自分でも忘れなさいっていうことなんです。ね。自分でも忘れれば、良いことへの報い、それを一番上等な時に、主ご自身が利子をつけてくださるということだったんですね。モルデガイがあの時、王が忘れる恵みを主からいただいたゆえに、ね、ご褒美には預かれなかったものの、ユダヤ民族全体を救う、ね、そのきっかけになる時間に用いられるようになったということなんですね。だから良いことをした時に、その良いことのすぐの報い、それをいただいてしまうと、ね、あのね、一回切りのステーキ300g、良いことをしたときに右の手がやったこと左の手がわからないようにしなさい。それやった自分も忘れなさい、ね、誰が覚えてくださればいい？イエス様。そうですよ、イエス様が覚えてくださればいいんですよ。イエス様の調度の時間に、イエス様の調度の場所でそれを覚えてくださって、それを報いてくださればいいわけなんですね。それを報いるために主が眠れない、ね、夜を作った。そしてこの眠れない夜、この夜がもう悩ましくて、王様が眠れない眠れない眠れない、そしてもうイライラして、もうこんなんじゃダメだから、おーいってなんかね、読み物持ってこいって言った時に、宮廷日記というものをね、持ってくるんですけれど、カンガンがね、持ってくるんですけれど、たくさんの日記の中からポンとそれを取ってくるんですよ。これが主のなさる技なんですね。主はそのように場所もタイミングも完璧になさる 方なんですよ。それを読んでいて、自分が命助かったことは事実として知っている。でもその時に助かるきっかけを作ったのがこの人だったということを初めて知って、この人に何か知ってあげたのかって聞いた時に何にも知ってあげてませんということで、わあそれはまずかったまずかったと思っている時に、ハマンがモルデガイを殺すためにね、王様にね、チクソしに来たんですね。で、チクソしに来て、このハマンがモルデガイを殺そうとしている時間、計画した時間、王様がモルデガイをね、報いようと、ね、本当に報いてあげようとする時間が、こうやって、向き合ったんですよ。その時に、今言いましたよね。ハマンの地眼はハマンが作ったんですよ。ハマンはハマンの地眼を作って、ハマンは自分の良い地眼に王様のところに行ったんですよ。だからハマンの地眼はハマンのものなんですよ。ですけれど王様の地眼は誰のもの？神様のものなんですよ。だから王様の地眼がそこで勝つんですね。ハマンがちょうど入ってきた時に、ハマンが話ししようとした時に、王様が、おいおいおいおい、ちょっとちょっとちょっと。だから王様が自分に声をかけたので、絶対に自分が先にね、口を走ることはできない。しきたりとして。そして、王がよくしてあげなければならない人に、どうすればいいのか、ということを言って、そして、彼自身が、ハマン自身が、普段、いつか私はこうやって、ってもらいたい、こうやってもらいたいと思っていた、そのね、絵柄があるわけなんですね。その絵柄をそのまんま言います。気分が悪くて吊るしに来たのに、王様は私をね、素晴らしいこのね、報いを与えるために夜通し悩んで待っていたんだ。錯覚も火事がね、もういろいろですよ。そんで王様から言われたことで、ね、自分が普段から夢見ていたこと、ね、王様の、ね、王服を着せて、ね、王の乗る馬にまたがり、そして、ね、王に王冠をかぶせて、王に王冠だよ。傲慢でしょ。馬に王冠だよ。傲慢ですよ。私は王をまたぐ人だっていうことでしょ。私は王をまたぐ人だっていうことでしょ。でもね、王様は自分の命を救ってくれた人にはその与えがあると理解して、それを OK するんですよね。これがね、タイムアシックス、スペースアシックス、そして神様だけができる技だということを、このエステル記で私がずっと私たちね、パスタと私がメッセージをしてきました。ここでね、今日エステルで私たちが学ばなければならないことは何かと言ったらね、私たち人生には敵がいるということなんです。ね。もう、こう、こまごまとした敵もいますよ。ね。際どい、もう私たちの首に、もう刃物をこうやってね、立てる、そういう敵もいますよ。だから、このね、敵を、主が、王様が、私たちに、好きなようにしなさいと言っている、そのような上等な時が私たちに来た時に、失敗してはならないことをここで教えてるんですよ。ね？いいですか？ここを見てると、王様がエステルに聞くでしょ？そしたら、ね？こんなにたくさん殺したんだろうって。で、これで、気が済んだかっていうことを言ってるんですよ。それで、あなたの願いがあれば、言ってみろ。もう、気が済んだんだったら、今度はそれじゃなくて、他のもの言ってみろって言ってるわけなんですね。まさかね、人殺しが趣味だとは思わないよ。え？で、まだ、ね、敵を滅ぼしてくださいって言ってくるとは思わない。ということなんだけど、エステルが、言ったのは、王様、よろしかったら、今 今日も私の願いを聞いてください。敵を滅ぼす、ね、権利をくださいって言ったんですよ。ここね、クリスチャンであってもあんなにしたんだからいいじゃんみたいな気持ちになる場所なんです。皆さん、そのぐらいしたならいいじゃーでね、聖書を見ると滅びた人が一人二人じゃない。こんぐらいならもう分かったでしょ、もう二度と逆らえない、自分の計算づくで残しといてね、滅びに至った人が一人二人じゃないんですよ。カナンの地に入った人たちがね、わずかばかり残した者たちにね、追い出されるんですよ。約束の地に入って追い出されるんですよ。皆さんがよく知っているサウル王もね、滅ぼし尽くしなさいというものをね、逆らったゆえに最後ね、滅ぼし尽くさなかった人の手に落ちるようになるんですよ。敵とみなされている者に対して主が情けをかけてはならないと言っている時に、人間のね、甘っちょろい考えで情けをかけたら大変なことになるということをね、うすうすしていながら自分の気持ちよさによって人を許したり寛大になったりして、あと墓穴を掘る、これが私たちのね、常なんですけれど、この今日のエステル記で皆さん、敵を打ち滅ぼすときはきっちりこの法則があることをしっかりと覚えて、自分の内に住まわれている敵、また社会において自分の社会生活をね、邪魔する敵、人間関係を邪魔する敵、あらゆる自分の幸せを邪魔する敵、そういったものを皆さんが本当に主にあって滅ぼすチャンスが与えられたときは、ね、根っこそぎ、根っこそぎ、根っこそぎ、すべての人がわかるくらい根っこそぎ、それを始末して、主の皆を褒めたたえる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
アメン。まあ、世の中ね、戦い、争い、戦争というものがあるんですけども、ね、皆さん、戦争は良くないものだって、ね、認識しております。それはそうです。他人のものを、ね、奪うこと、ね、これが、まあ、大体の戦争の目的なんですね。ヘブライ語で戦争は、ね、ミルハマーと言います。ミルハマー。ね、これは、ミ、ね、メムという、ね、場所を表す前置詞と、それから、ね、レヘム、ね。レヘムはパンという意味なんですね。ですから、ね、パンに場所取りをしたら戦争が起きるんです。あ、隣の人のパンが欲しいということ で、それで戦争が起こったりもします。大体国と国の戦争、そうですね。あの国は石油はたくさんあるから、あの国の石油が欲しい、利権が欲しい、ね、あるいは自分のその主義主張を相手に押し通すという、そのうまいパンを食べたいから、ね、だから戦争で力ずくで、腕ずくで、ね、相手に圧制、ね、武器を持って、あるいは言葉の力を持って、ね、勢力を持って相手を、ね、屈服させる。まあ、これが、ね、ミルハマ、戦争ではあるんですけども、世の中の戦争というものはそういうものだから、だから戦争はダメだ、ね、ということはあります。けど、この神の民に対して神様が戦争しなさいという場合、これ全くもって、ね、趣が違うんですね。これどういうことか。ヨシア記、ね、戦争の、ね、まあ、記録が記されてるんですけども、そこにおいて、ね、まず相手の、ね、その持ち物を一切奪い取ってはならない。ただ、ね、滅ぼし尽くしなさいというふうに書いてあるんですね。今日のこのエステル記においても、このユダヤ人、ね、ユダヤ人の敵を、ね、まあ、滅ぼしました、ね。滅ぼしたんですけど、しかし、獲物には手をかけなかったと、ね、書いてあります。2回ある、ね、あるんですけども、ね、その、ね、分取り物には手を出さなかった。本当は分取ってもいいというふうに、ね、言われてるんですけど、しかし、彼らはそれをしませんでした。ね、これどういうことか。神の民の戦争において、神様が、ね、戦争をしなさいという場合、それは、ね、 理由は単純なんです。相手が滅びなければならない性質のものだからなんですね。この相手のものが世の中に存在し続けているとするならば、もう全世界がそれに惑わされて罪に陥って救われるべき人も救われなくなってしまう、ね、そのような場合は、ね、主は滅ぼし尽くしなさいというんですね。ヨシア記においては、ね、そうでした、このカナン人を滅ぼし尽くしなさい、決して同盟を結んではならないと、ね、言われました。なぜ同盟を結んだ結果、起きたことが四式の時代ですね。ヨシア記の次は四式になっているんですけど、本当にもう堕落した、本当に、これが神の民か思えるほどのすさんだ様になってしまいました。それはなぜ滅ぼし尽くすべきものを滅ぼさないで、それを、ね、いいじゃないかいいじゃないか、下手な情けをかけて同盟を結んで、ね、しまったから、だからこのカナン人の悪どい習慣、ね、もう惨らな、ね、堕落した大敗したその習慣、ね、人間弱いです、ね、人は本当にそういった大敗公職、ね、遊興そういったものに、ね、もう肉は染まりやすいです。ですからこのユダヤ人たち滅ぼし尽くすべきそうした滅びの性質を除き去らなかったから、だから、ね、四式の時代大敗した時代になってしまった。神様がだから、ね、あなたのその中のその大敗した性質、罪に傾く性質、それはもう徹底的に滅ぼし尽くしなさい、ね、もうもし携帯電話、ね、どうしてもなんかいやらしいサイトに見に行ってしまうとするならば、携帯電話を滅ぼし尽くしなさい、ね、また、ね、そうした何かね、もう本当に肺が悪いのにタバコを、ね、吸ってしまうとするならば、もうまずライターを滅ぼし尽くして、でそれから、ね、そのなんかタバコを買う何とかカード、それを、ね、滅ぼし尽くして、ね、まずそこから始めなくてはならないですね。このエステル記、ね、なんでこのハマンという悪どいものがはびこってしまったのか、それはもともと滅ぼし尽くすべきものを滅ぼせなかったからだったんです。このハマン、ハマンは、ね、アマレクの末裔、アマレクの、ね、王だった、アガクの子孫、ね、だって、ね、言われております。このハマン、このアマレク人、もともとはるか昔に滅ぼされなくてはならないその対象だったんです。神様が、ね、サウル王の時代です、ね、サウル王の時代、サウルの時代にアマレクに対して、ね、あなたは滅ぼし尽くしなさいと、ね、神様がこのサウル王に、ね、命じたんですけど、しかしサウルは、ね、それを滅ぼし尽くすことをしないで、かえってそのアマレクが持っていた最上の良いものを、ね、それを惜しんで、それはもう自分のものに、ね、懐に入れて、でつまらないものだけを滅ぼし尽くして、ね、でそれで、ね、このアマレクの、ね、アガクという王を、ね、それを生け捕りにして、ね、置いた。でそれでそのおかげで、ね、回り回って、このエステルの時代にこのアマレクの、ね、アガクがはびこってユダヤ人を今度は滅亡しにかかろうとしたわけです。
このアマレクが持っていた持ち物の中で最も上等なものを、ね、主が滅ぼし尽くしなさいって言ったのに残したんですね。皆さん、なんで上等なものを、ね、この家畜を、ね、滅ぼし尽くさないで持ってきちゃいけないか。主が言ってるのはね、皆さん、傀儡種って知ってますね。ペットとして飼ったら、そのうち飼えなくなっちゃったら、皮とか捨てるでしょ。そしたらどうなってんの、日本の元々あったものが全部食い尽くされてしまう。傀儡種の方が強いから。ね。それと全く同じように、イスラエルの神の民がこの育てていたものというのは、性質がね、すごく温厚なんですよ。だから温厚なものが温厚に育って、イスラエルの神に捧げられて、イスラエルの人の口の中に入っていくわけなんですね。なのに、このね、アマレクみたいにとんでもないものたちが、ね、あっちこっちから略奪してきて、その中で自分たちがいいなと思って残していたものだから、物も悪どいんです。それをイスラエルの中に入れてしまうと、イスラエルの家畜が全部ダメなんですよ。だから主はそういったものをもろもろ知っているので、ね、受け入れてはならない。 滅ぼし尽くしなさいと言ったんだけど、見た目がいいんですね。イスラエルのものはちっちゃくて可愛い、向こうはうーんって大きいね、皮一枚もね、上等なもの。イスラエルのものは皮一枚ちっちゃい。だから見た目上等なものを上等なものとして、悪どくてね、とんでもないものだったのに、それを残してしまったということと、人もね、アガクという王をね、生け捕りにしたんですよ。なんで？なんで生け捕りにするんですか？殺さなければならないもの？それはですね、主が命令して出ていた戦争。だからこれはもう戦争する前からも勝ってるんですよ。ということなんだけど、出ていて、そして命令によって出ていて、そしてもう勝って、アガクを取ってきて、主が命令して勝った戦争を自分が勝った戦争にしたい。私があそこの王をね、生け捕りにして連れてきたぞ。結局は彼はそういったことをすることによってどうなったかつたら、自分自身が死ななければならない、そのようなことになってしまいました。皆さんに今言いたいことは一つなんですよ。滅ぼし尽くさなければならないことをね、9割滅ぼして、9割残しておくといいですか？皆さんはね、9割滅ぼして10だから弱いと思ってるでしょ。残りの10。とんでもない。一番強い。だから滅ぼし尽くさなければならないんですよ。ね。悪い習慣、滅ぼし尽くさなければならない。ね。月に何回もやってたんだけど、今は月に1回だから、いいえ、それが爆発してね、月に100回になっちゃうよ。残ったものが強いの。残ったものが、あの傀儡種が、ね、本来種にある、ね、穏やかで良い、ね、自分、もろもろを食い尽くしてしまう。ということが、もう、このイスラエルの歴史で何度も何度もイスラエル全体が残したものによって滅ぼされていくんですよ。エステル記、絶対に残さないね。あの美しいエステルが王様の前に行って言ったことが、殺しに生かしてくださいって殺しの日をもう一日ください。アリアンマ、滅ぼし尽くさないとね、勢いがついて、そして自分を滅ぼしに来るんですよ。それをエステル記はね、私たちに教えてる。あなたにも滅ぼし尽くさなければならないものがあるよ。あなたにも滅ぼし尽くさないものがあるよ。それをね、1% だけ残してるから、いやー、99も滅ぼした。わー、俺は偉い。いいえ。あの、1に丸2個がつくのはね、あっという間だよ。罪の性質というのは、お腹の中の腸の中に、微生物、あれ単細胞だから2500億倍だっつったっけ、2500、あーダメ、いい2500億倍にね、条件が良ければね、腸内環境を良くして餌を与えたら一瞬にして増えてしまうということなんですね。何、最近だけがそうだと思う？いいえ、 99% 私たちが全部滅ぼし尽くして 1% 置いたらね、条件が整えられた時に、丸2個があっという間につく。100% があっという間につく。ということを私たちは覚えなきゃいけないんですよ。エステル記、これをですね、本当に記念として、イスラエルは1年に1回、ね、祭りをするんですよ。祭りを。なんで？なんで祭りをするの？エステルの時代は終わったのに。 滅ぼし尽くせなかった自分たちの歴史の中で辛い目にあったのがそのまんまでしょ。だけどエステルの時にね、神という血が一文字も出てこないこの書物に現れているこの人たちの信仰そのものが神を信じているこの完璧な信仰なんですよ。そして際どいところにおいて自分たちが殺されなければならない時にね、その信仰によって完璧に救われて逆転勝利をするということが書いてあるでしょ。私たちにとってこれは他の民族の中に起きた物語と思ってるでしょ。ユダヤ人はこれは自分たちの民族の歴史の中で実際に起きてしまったことだから、このねエステル記におけるこのねお祝い、このお祝いをすることによって神はより頼む者に報いてくださる神、そして敵を打ち滅ぼすね権限を与えてくださる神ということをこの祭りを通して毎年毎年次の人に次の人に教えて、その認識をねずっと強めていく、それがイスラエルの歴史なんですよ。私は今のイスラエルはこのねエステル記のこの祭りを今も続けているので、絶対彼らがねまだ再びディアスポラになるような散らされるようなそのような間違いはもう起こさないと私は信じています。
このエステル記、ね、本当に多くの、ね、恵みを得ることができました。でこの、ねまあ、10章のところに、ね10章の一節で、ね、後にアハシュエロス王は本土と海の島々に区域を課した、彼の権威と勇気によるすべての功績と王に重んじられたモルデカイの偉大さについての詳細とはメディアとペルシアの王の年代記の書に記されているではないか。それはユダヤ人がモルデカイがユダヤ人モルデカイがアハシュエロス王の次に位し、ユダヤ人の中でも王位なるものであり、彼の多くの同胞たちに敬愛され、自分の民の幸福を求め、自分の全民族に平和を語ったからである。アメン。で、この最後に、ね、アハシュエロス王は、ね、本土と海の島々に区域を課した。ですから、ね、このアハシュエロス王の次に位する、ね、モルデガイのその働き、それが本当にすごい優れていたからです、ね、あのハマンよりもはるかにモルデガイの方が有能だったんですね。でそれでアハシュエロス王が、ね、この神の民、ね、本当に主に忠実な人を、ね、その配下に従えたおかげでこのメディアペルシアのアハシュエロス王はここまで栄えていったんです。本当に神の民はですね、皆さんも、ね、神の民はですね、神の民は本当にこの世の中に良い影響、それを表して、そして本当に多くの人々に、囚われ人には解放を、また、ね、囚人には、ね、釈放を告げ知らせる、そして本当に皆さん自身が命を告げ知らせる、その役割をしていくべきです。この今年の初めからこのエステル記、ね、見ていきました。本当に主は主を必死で呼び求めて助け求めるその民は、ね、必ず報いてくださるということを、ね、あの4章の方で見ましたね。4章においては本当に断食の祈りが行われました。どうか助けてください。あの悪どい者が特権を、ね、もう本当にすごい出権を得て、もう私たちどうすることもありません。このままではあの者が定めた法律によって私たちは滅ぼされてしまいます。もう右も左も行きません。神様助けてくださいって、そのような祈りが捧げられた結果、主がもう本当に時間の主権、空間の主権を働かせて、神一重の差でこのモルデガイに大きな栄誉を与え、そして、ね、この敵であるハマン、彼の本当に全ての悪行を暴いて、悪行を暴いて、でそれで、ね、彼はモルデガイをかけようと思って立てた木にそのまま彼がかけられて、そしてモルデガイはこのハマンが自分の、ね 老後の民かなんか知りません。本当に素晴らしい宝を自分の家に蓄えた、その家を、ね、モルデカイがそのまま受けましたね。悪どい者が、ね、良い人を、ね、神のために滅ぼすために建てた企み、それは、ね、悪どい者が継承します。悪どい者が、ね、自分のために、ね、本当に自分の老後のために宝を蓄え、ね、ブドウ畑を、ね、あるいは井戸を、ね、それを備えたら、それは神に仕える人々に受け継がせるために与えられるんですね。これ法則です。申命記の6章10節に、ね、あの去年、見ておりましたね。本当にあなた方が、ね、建てなかった全ての良いものが満ちた家々をあなたが得て、ね、また素晴らしい町々をあなたが得て、あなた方が掘らなかった掘り井戸を得て、あなた方が、ね、植えなかったオリーブ畑、ブドウ畑をあなた方が得るときにこそ、主を恐れなければならない。主を敬わなければならない。申命記の6章にありました。本当に私たちは、ね、そうした良きものを得ていくでしょう。そのときこそ皆さんは、ね、主を恐れ、敬わなくてはなりません。ハマンは、このようにして、ね、木にかけられて、もう自分が掘った墓穴に、ね、落ち込みましたが、それで死んだんですけども、しかし、このハマンが定めた法律、それは相変わらず生きておりましたね。で、このメド・ペルシアの法律、これは一度定められたら決して取り除くことはできない、というものですけども、天の法令も全く同じなんですね。人は、ね、神様を裏切って罪を犯したら必ず死ななければならない。悪魔サタンはそれに突き込んで、それで人を、ね、神様は裏切らさせました。神様の言葉に歯向かわせました。その結果人間は罪、死、呪いが、ね、導入されてしまったんですけど、しかし天の王であられる神様はそれを上回る法律を作ってくださったんです。主イエス・キリスト、このイエス・キリストのが人類全体の身代わりになって十字架の上で人の身代わりに処罰されてくださった。そして復活してくださり、今天に挙げられ全能の父なる神様から偉大な特権が、ね、全ての権威が与えられ、そして生ける者死に至る者を裁きたまおう、ね、このイエス様を主としてより頼む、このイエス様を助けてくださいと呼び求める、その人に対しては、ね、その一切の罪が無効化され、一切の、ね、その死滅び、これを免れる、ね、むしろイエス・キリストの永遠の命に継ぎ木されるという、まさにゴスペル、福音、ね、これをこの命と御霊の法則に乗っかる者には、一切その罪と死の法則は、ね、一切私たちは届かない。この福音、ね、これに乗っかるならば、皆さんは永遠に生き、罪が許されて、ね、神の子とされていく。けれども、この、せっかくイエス様が作ってくださったこの新しい法則、これに乗っからないでいるならば、ね、結局罪と死の法則によって滅ぼされてしまうんです。モルデカイが、ね、このハマンの企みに対して何にも、ね、新しい法律を定めていなかったら、もう相変わらずハマンが死んだやったって言っても、12月、ね、13日になったらもうその法則によってみんな死んでしまっていたんですけれども、動きました、ね、対策を立てました。罪と死の法則に対しては命の御霊の法則という対策を立てて、それに乗っかるというアクションをした結果、彼らは救われ、そして大いなる栄誉を得ました。皆さんも大いなる栄誉を得たいですか？アメン。それならば、じっとしていたまんま、受け身のまんまであってはなりません。イエス様が定めてくださった命の御霊の法則に乗りましょう。そして、この罪と死に対してはもう、はっきりと宣言、御言葉を通して宣言して、悪魔サタンはもはや、生徒たちの足の下に踏み砕かれた。悪魔サタンが握りしめていたあらゆる人々は、束縛されていた人々を解放する、ね、そして皆さん自身が解放され、多くの人々を解放し、そしてモルデガイとエステルがあの時代豊かに用いられたように、今この時代豊かに用いられ、栄誉が与えられていく皆さんでありますように。イエス様の名前で祝福いたします。
アーメン。
アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りに入っていきたいと思います。
この時代のエステルになりましょう。 信仰を貫いたモルデガイになりましょう。そしてこの時代のひまがった法律に対しては、主が新しいキリストにある法律を与えてくださいと祈りましょう。そして敵の門を得る皆さんでありますように。イエス様の御名によって祝福します。では主の御名を呼びましょう。せーの、
主よ主よ主よ。ハレルヤ。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主を賛美するとき、教会で礼拝を捧げるとき、そして主をささやかな食卓においてあなたを覚えるとき、それだけがクリスチャンとして私たちの証ではなく、生き様そのすべてが主を信じる者の証となられますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。モルデガイ、エステル、この二人の口から本当に主なる神の大いなる言葉がたくさん出たわけではありません。ほとんど彼らは言っていません。でも主よ、彼らの生き様そのものが、生き様そのものが主を恐れ敬え、主に仕え、主の忌み嫌うことを自分の中から取り除き、たとえ自分にとって損が訪れるとしても、主がそうおっしゃるなら私はします、その信仰を貫くことができますように。主よ、彼らの信仰を貫いた時に、彼らには主よ、この大いなる民族として地位が与えられ、そして囚われ先においても彼らは身分が高められ、優遇された民族として歩む、その特権をあなたが与えてくださいました。イエス様、あなたのプライドを貫いた私たちでありますように、エステルとモルデガイのように、本当に世を恐れず、世の王を恐れず、世の権力者を恐れず、主よ、あなたを恐れ敬うことによって、あなたの仰せであるならば、たとえ自分の立場が危うくされるとも、自分が損するような状況が起きるとも、あなたの聖なる皆のプライドを主よ貫くことができますように。人にこびってその人だけに主を良くしていただくという、この本当に醜い様ではなく、イエス様にあって本当に日高く生きることができますように、主よ、あなたが祝福してください。この時代のエステルとなって命を愛して断食ができますように。死ぬなら死にますと覚悟を決めて、主よ、あなたの剣の上に自分を置くことができますように。そして死ぬなら死にますとプライドを貫いて、頭を下げてはならないものに頭を下げない私たちでありますように。聖なる御言葉、聖なるお方、聖なる信仰を主よ本当に日高く貫き、この時代のエステル、モルデガイとなって、ハマンが持っていた諸々をいただいて、そして主よ、世直しができるまでの地位を得ることができますように。
主よ、あなたが祝福してください。今日このエステル記を通してあなたが教えてくださったことを本当に心から感謝いたします。タイムアシクス、スペースアシクス、これはあなただけができる技です。その中において絶妙なタイミングであなたはモルデガイを本当に報いてくださり、敵の前で縁を設けてくださるその見事な様を、あなたはハマンがモルデガイの乗ったその馬を引くことによって主を実現してくださったことを感謝いたします。アーシエル、この王の時代、このモルデガイがこの王に仕えたことによって、王が本当にたくさんの有意義を得ることができた。それがその国の歴史に飾ってあると書いてあります。聖書に起きたこと、他の国の歴史といつも一枚噛んでいます。それは聖書において起きたことは必ず事実であったということを、あなた自身が異なった国の歴史をその中を通してあなたが証しするために、そのように組み合わせてくださっていることを感謝いたします。私たちも主よ、この時代においてある国の歴史に関わるくらい信仰によって大物になりたいです。主よ、あなたが私たちを祝福してください。そして望むならばそうしようというあなたのこの言葉の主人公となられますように。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私が実行するとあなたは約束してくださいました。あらゆることについて小さなものではなく大きなスケールであなたの御国を思いつつ、主をあなたに願い、そして応えていただいて主の皆を褒めたたえる栄光の民でありますように。私たちの王であり主であられる、応えてくださる主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン、
アーメン。それでは引き続きまして賛美の396番です。主法の方には369と書いてありますけど、396番、主イエスの皆の高くを賛美して、その後に捧げ物の感謝をしたいと思います。
Thank you.
捧げ物を感謝いたします。主を思い思いにあなたへと捧げました。思い思いがあって宮に集い、思い思い主をここに耳を傾け、そしてあなたからの命の御言葉をいただいた一人一人です。あなたを愛しております。あなたに期待をかけております。どうか主よ、天の窓を開き、あなたがその一人一人の祈りに耳を傾け、あなたが答えてくださすように、一人一人の生活を蝕む一切のイナゴをあなたがしっかり飛ばし、そしてあなたが天の窓を開いて、それぞれに恵みの雨を、先の雨、後の雨で潤し、一人一人が蒔いた種には100倍の実りをもたらしてくださすように、主よ、あなたは生きておられる神の御子キリスト、この信仰に立つ一人一人が本当に生ける神の御子を体験しますように、出会いますように、その力ある技をますます体験していく一人一人でありますように、家庭において、職場において、ビジネスにおいて、学校において、主よ、それぞれの場所場所において、あなたが働いてください。どうか一人一人にあらゆる病を、患いを取り除いて、癒し主であられる主イエス様、あなたが癒してくださすように、悪どい物事がはびこっているこの人生において、それらから守られますように、一切の事件事故、またあらゆる災いから守られますように、むしろ主は蛇を踏みつけ、コブラを踏みつけ、若獅子、お獅子を踏みつけていく、そしてイエス様の祝福に満たされたこのあなたの羊たちでありますように、あなたが祝福してください。今日見舞いにおいて集い、そしてこの主日が礼拝が捧げられたことを感謝して、私たちの尊き主、愛するイエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
報告ですけれども、私とまた海先生は明日からですね、2月の28日まで公園のイスラエルトリップ、ね、こちらの方において、参加して、そして、ね、キヨ先生とのこのイスラエル、ね、イエス様が辿られた道、ね、そこを実際に現地を見て聞いて体験して、そして本当にこの素晴らしい、ね、ものを得てまた帰ってきたいと思います。どうか、お祈りに覚えていただければと思います。その間、働き人たちがこの教会のあらゆる礼拝や祈祷会、手術礼拝などを、それらを執り行いますので、皆さんは、ぜひ、引き続き参加し、また、皆さん自身が本当に働き人として、主の御前に仕える、その幸いの時を過ごされたらと思います。それでは、ご起立ください。主の祈り557番を賛美して、その後に祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、 あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
そこまでいたします。引き続きそれぞれ御前で祈るときをしばし持ちましょう。